スイッチ791。
時刻は1時になりました。熊本市内は相変わらず曇っておりまして、はい、ちょっと黒っぽい雲も見えてきております。心配です。雨雲レーダー見てみますと、熊本県内まあ至る所に小さい雲がありましてね、ところどころ激しい雨を降らせているところもあるようです、はい、現状は多良木町あたりかな、あと熊本市内で一番近いところでいうと菊陽町とか、ひょっとしたら光の森あたりで結構激しい雨降ってるかもしれません、お出かけの際は最新の情報、とにかくスマホのお天気アプリなんかあるといいんじゃなかろうかと思います。
そうですね、リアルタイムに分かりますね。ですね。でまたあの雷注意報もまだ継続中ですね、はい、はい、お気をつけください。
で晴れてない割には気温上がってまして、現在 31.1 度まで上がっております。
蒸し暑いですね。
不快指数がもうどんどん上がっておりますからね。
洗濯物もねあまり乾きにくいかなという感じしますね、
はい、ぜひ、室内にいらっしゃる方は適切に、クーラーなど使っていただければと思います、
はい、
では代わってこちらのコーナー参りましょう。週刊社労士のコーナーです。この時間は熊本県社会保険労務士会の協力でお送りします。社労士社会保険労務士は経営の3要素である人、物、金のうち人に関するエキスパートです。人事労務管理を通じて職場トラブルの未然防止とともに従業員のモチベーションを高める職場環境づくりにより企業の生産性向上をサポートします。また社労士は年金に関する唯一の国家資格者です、
はい、
さあ今日のお客様はですね、町角の年金相談センター熊本センター長でいらっしゃいます家入慶三さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー蒸し暑いですね。
暑いですね。
じめじめですね。
もわってもうムカってするようななんかね、そういうことになっております。
梅雨に戻ったような感じですよね。
そうですね、まさに戻り梅雨という、そういう感じになっておりますが、さあそんな中今日のテーマなんですけれども、はい、そうやってまあむわってした中ですね、先月はジューンブライドとも言われておりましたが、
はい、
それが明けて早々このテーマですか。
はい、今回は年金分割についてお話をさせていただきたいと思います、はい、
しかもその中でも離婚時の年金分割、
はい、そういうことになります。このあの分割制度につきまして、まあ、ご相談にお見えになれます方々は以前はあの女性の方が非常に多かったんですけれども、はい、まあ、最近では男性の方のご相談も多くなってきております。まあ、の過去にこの話も何度かお話しさせていただいておりますけれども、まあ、最近お電話でのご相談もですね、まあ、多くなりましたものですから、今回はこの年金分割についてということでご説明させていただければというふうに思います、
はい、お願いします。
はい、まずあの制度の概要になりますけれども、老齢の年金、まあ、老齢年金ですね、こちらはあの国民年金、まあ、老齢基礎年金といいますけれども、それとまあ厚生年金、あとあの共済組合共済年金がございますのはご承知の通りかと思います、
はい、
まあ、その中で、厚生年金共済年金にはあの婚姻期間中にですね、まあ、支払った保険料はその夫婦がまあ共同して負担をしたというふうな考えで、まあ、夫婦がまあ離婚された場合に、厚生年金記録、またあの共済年金記録を分割してそれぞれの年金を計算することがまあできる制度になってございます、はい、こちらの制度を離婚時の年金分割というふうに呼んでいるところです。ですからあの国民年金ですね、老齢基礎年金につきましては分割の対象にはなりませんよというふうなことになっております、
はい、
この分割の方法には合意分割と三合分割の2つの方法がございます。まずあの合意分割制度でございますけれども、当事者お二人からの請求手続きによりまして、厚生年金共済年金の保険料の納付記録ですね、こちらを分割できる制度になっております。当然ですが分割をされます保険料納付記録につきましては婚姻期間中に限られていますよというものがございまして、またあの分割割合というのがありましてですね、まあ、分け合うにあたりましては上限が 50% までと、半分半分までということにまあ決まっているところです。こちらもいくつか条件がございますけれども、まずはの平成19年4月1日以降にまあ離婚をなされている方ということで、まあ、こちらは平成19年4月から法律が施行されておりますので、平成19年4月1日以降にまあ離婚なさっている方ということになります、
はい、
またあのお二人の話し合いでの まあ合意や、まあ、裁判手続きによってその分割割合がもうすでにこう決まっていらっしゃる方ということになります。あとは請求期限を過ぎておられないことということで、はい、まあ、これはあの離婚された翌日からまあ2年以内というふうになっているところです。
まあ、でもこの合意分割って言ってるだけあってなんかあ円満に離婚したのかなっていうねなんか感じを勝手に思ってしまうんですが、ただ裁判の手続きによりっていうのもありますから、まあいろいろとね係争した上でっていうこともあり得るわけですね、
はい、うん、そうですね、うん、はい、一方あの産後分割制度こちらになりますけれども、はい、国民年金の第3号被保険者であった方からのまあご請求によりまして、相手の方 の, その保険料納付済み記録こちらをまあ2分の1、最初からも2分の1ずつまあ分割ができますよという制度になっております、はい、こちらの場合はあの相手の方の同意はもう全く必要ないというふうなことになります。でこちらもまあ若干条件がこうございましてですね、平成20年5月1日以降に離婚をなされている方と、と平成20年4月1日以後に国民年金の第3号期間中の記録が、まあ、当然ある方が対象になりますよ、はい、ということと、先ほど申し上げました請求期限を過ぎておられないことということですね、2年以内であることということになります、
はい、
またあの次に分割の実際手続きになりますけれども、情報提供請求、それと標準報酬改定請求と2つがございます、
はい、
まずあの情報提供請求になりますけれども、事前に年金分割のこの話し合いに必要な情報がありまして、まあ、年金の見込み額でありますとかですね、まあ、そういった情報の通知書を受け取ることができるというのが情報提供請求ということになります、
はい、
はい、
一方標準報酬改定請求、こちらにつきましてはもう話し合いで分割の請求をすること、またあの分割する子を分け合う安分割合といいますけれども、うん、もうこちらに合意をされておりまして、実際に年金の記録を分割する請求のお手続きということになります。こちらが標準報酬改定請求手続きということになっております。簡単にあの分割までの流れを申し上げますと、まずはその情報通知書の請求手続きですね、はい、情報を得るためにまあお手続きをしていただくということになります。と、まあ、こちらのご手続きをいただきますと、大体まあ2週間3週間ほどですかね、しますとご自宅の方にまあ分割のための情報通知書というのが届きます、
はい、
こちらのまあ内容をご覧、うん、いただきましてですね、内容を確認をした上で、まあ、話し合いによってその安分割合を決めていただくということになります、うん、まあ、安分割合がもうその時点で決まられましたら、まあ、標準報酬改定請求へのお手続きをしていただく、はい、ということになります。それから、まあ、あくまでもちょっとお話し合いでご合意ができないときにつきましては、うん、まあ、家庭裁判所への、まあ、審判または調停の申し立てができますよ、はい、というふうになっております。でまあ、その後、まあ、審判の決定がおりましたらば、まあ、それをもとにお手続きをしていただくということになります、うん、この情報通知書を、まあ、受けて、まあ、あの安分割合が決まられたとしましてもですね、まあ、実際の請求の手続きですね、この標準報酬改定請求手続きをしていただきませんと、実際の分割までの手続きはできませんのでですね、まあ、そこは十分お気をつけいただければというふうになります。
まあ、でもこれ年金分割だけでもフローチャート5つ、ね、最短でもあるわけですよ ね、
そ う、 ですね。
そう考えるとなんだかめんどくせえな、じゃあちょっと別れるのやめようかみたいなねそんなことになればいいですけどね。
そうですよね、
一番はね、
一番はですね、
で合意できないときはさらにフローチャートが2つぐらい増えるわけで、そうなるともうわーみたいなことでね、なんかもう
め
ん
どくさいなってね、なりますよ ね、
でもやっぱり年金っていうのは本当にその後の生活の まさに、糧となるものですし、すごく大事なものですから ね、
そう
ですね、ここを、まあ、なあなあでやるわけにはいかないですもんね。
まあ、まあ最後に注意事項ということで、はい、まあ、あの先ほども申し上げましたこの請求手続きにはもう必ず請求期限がありますのでですね、はい、まあ、この期限内にお手続きをまあお願いするというところと、この請求期限にも今現在特例がございます。まあ、あの先ほど裁判の話が出ましたけれども、はい、まあ、調停などが長期化をされた場合ですね、うん、まあ、実際も2年を過ぎてまだ調停の判決が下りないという場合におきましては、はい、調停が成立した日から6ヶ月以内ということになっております。それから、まあ、年金老齢基礎年金の、まあ、受給資格が当然なければ、まあ、分割したとしてもですね、はい、実際の年金として受け取りができないことになりますので、まあ、現在10年ですかね、最低必要年数がありますので、はい、まあ、10年以上年金の受給資格を持っておられる方ということになります。
はあ、離婚するっていうのは本当にあのエネルギーが必要だって聞いたことあるんですけど、
はい、
まあ、これだけでもね、うん、なかなかの労力ですよ
そうですね、うん、まずなんか離婚をするとでもなんか 何もかも解決した気になっちゃって、うん、なんか忘れそうなね、うん、2年ってあっという間ですよね。
それからよくこう私どもで受けますご質問が一つありましてですね、はい、請求手続きにおきまして、戸籍をこうご準備いただくんですけれども、その戸籍 の、まあ実際こう使える期間はどのくらいでしょうかということでですね、はい、確認取った戸籍あたり使えますかということでご相談を受けるんですけれども、これ実際のご請求手続きの半年以内6ヶ月以内でありましたらお使いいただくことができるようになっております。
6ヶ月以内なんですね。
そうですね、6ヶ月以内でしたらお使いいただくことできますよということになっております。
はい、
離婚っていうのはね、もちろん前向きなものっていうのも中にはあるんだそうですけれども、
はい、
この手続きをなんか2人ですごく仲睦ましく手つないで、すみません、離婚後の分割の手続きしたいんですけどみたいな、そういう人っていたりするんですかね。
そうですね、お二人でお見えになるケースもございます。
あ、そうですか、
はい、
すごい仲良さそうに、なんかむつまじく分割したいんですけどとかって言ったりするんですか。
そうですね、もう分割請求で終わりましたということでですね、お二人一緒においでになるケース
も、もう笑顔で、
まあまあ動く普通
普通でしょ , 笑顔ね。
すごい恋人つなぎなんかして
しませんよ。
すみません、年金分割したいんですけどねーとか言いながら、まあさすがにね、
なんで離婚したのっていうところがあるからね。でも大事なことですよ ね、その結婚してる間は一緒に頑張ってきたわけだから、ね、それをちゃんとこう分割しましょうっていうところです
ね。そこから来てますね。
特にお子さんとか、親御さん、その介護されてる方がいらっしゃるとかね、そういう場合というのはまた2人だけの問題でもないですからね。
そうですね、
一つは女性の方が男性の方に比べると年金額が少ないという部分が当然ございますよね、男女平等とはいえ、まで会社での給与設定とか、そういった部分、当然も男女間格差がありますので、はい、女性の方が年金が少ないという理由があって、こういう形になっていると思います、
ね。なるほど。
これってこの知らない方って結構いらっしゃいませんか。どこで聞くんでしょうかね、離婚をするっていう時に、
例えば市町村役場あたりで、はい、じゃあ離婚の時にこういう手続きが必要ですみたいな、なんか紙かなんかもらったりするんですかね。
中村役場にはこうパンフレット等はですね、置かせてはいただいてはおりますけどですね、そういったものを見てこうお電話になったら、日本年金機構のホームページあたりには当然載させていただいておりますけどですね、
何もその手続きされなければその2年間っていう ね、
そうですね、
期限がありますからね、
はい、期限がありますのでですね、
もし今ねこれラジオをお聞きの方で、え、そうなのっていうような方がいらっしゃったら、ぜひちょっとねお問い合わせされてみてはいかがでしょうか。
はい、
離婚時の年金分割ということです、で、これも含めてその、ね、相談、されたいという方、街角の年金相談センターで、ね、受け付けておりますけれども、ちょっとまたね新型コロナの感染人数が増えてきたというところもありまして、なかなか大変でありますが、これは事前予約という、
そうですね、事前予約で、はい、お願いをしているところになります。
はい、電話番号は 096-206-2444206-2444、久しぶりに解きましょうか206-2444
ですね、
ということでございます、はい、決して悪巧みしてるわけではありませんけれども、
はい、
ぜひねこれで覚えていただいて、予約の上おいでいただくのがですね、ちょうどバスがどんどん桜町のバスターミナルに向けて曲がっていく銀座通りの交差点ですね、あちらの角にあります太陽生命ビル、こちらの第2ビルの方ですか、
ね、第2ビルの3階になります、
3階ということになります、はい、ぜひこちらね、足を運びいただければと思います。
はい、
はい、というわけで今回は離婚時の年金分割について、街角の年金相談センター熊本センター長の家入恵三さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、この時間は週刊社労士のコーナー、熊本県社会保険労務士会の協力でお送りしました。
社会保険労務士は人事労務管理と年金のエキスパート、健全な労使関係を築き、より良い職場環境づくりをお手伝いします。企業の安心安全安定繁栄をサポートする熊本県社会保険労務士会。